皆さんご機嫌いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ。上田市観光シティプロモーション課の森下です。この番組は上田市のイベント情報などをタイムリーに掲載しているウェブサイト上田大好きとリンクし、ラジオから声で様々な情報をお伝えします。今月も始まりました上田大好き、番組を一緒に進めていただくのは晴れラジ与田小杖さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかもう急に寒くなってきちゃって。
そうです
ね。体調は大丈夫ですか。
なんとか頑張ってます、
はい、なんかさっき布団から出るの嫌になっちゃってなかなか起きるんだけど、うん、なんか15分ぐらいはちょっとぬくぬくしながらよしって気合い入れて起きてる感じ、
ね、わかりますね、その気持ち ね、 ね、気をつけないといけない季節になりましたね。
それではですね、今日は山岸さんからお知らせが入っております。
山岸さんといえばですね、はいはい、メッセージもいただきましてですね。
本当ですか。
はい、一応ラジオネームがあるので
お伝えしますけど、
ラジオネーム、はい、スマップ大好き山岸ちゃんからでございますけれども、はい、与田さん、森下さん、そしてゲストさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
先月の放送を聞きました、うん、出演していないのに名前出していただいて恐縮です関次長と森下さんの前向きな発言に感激しました、
はい、
お祭りもあいにくの天気の日もありましたが、うん、多くの方にお越しいただき無事終了できました、うん、先月の放送で森下さんに告知してほしいとお願いしていたのですが、うん、完全に忘れられていたことがありメッセージさせていただきますということでいただきましてよ。忘れてたんですね、
はい、結構早めにこれ言ってくださいって言われてて、うん、もすっかり忘れててですねちょっとすいません山岸さん、ちょっと今日はちゃんと紹介させていただきたいと思います、
はい、お願いします、
はい、中野市出身の作曲家中山新平さんの生涯を描いた映画新平歌こそすべてが、ちょうど本日公開ということでございます。上田市内でですね5割程度撮影が行われたそうでですね、うん、東御市でも、雲野宿での撮影が行われて、うん、他にも県内各地での撮影が行われました。で、山岸さんがですね渾身のロケ地マップも作成されたようです
渾身の
渾身の、うん、まあ、本人がこれ家って言って
た家で渾身ので
観光会館とかですね、あと上、上映館の東方シネマズ上田や、今パネル展開催しているですねアリオ上田、その他各ロケ地にも、設置をしております。で、全国公開がですね来年の1月10日金曜日に控えていますが、まずは長野県の方にぜひ見ていただきたいと、山岸さんがですね言っておりました。
なるほど、
はい。で、信州上田観光大使の土屋貴子さんも、新平さんのお母さん役を演じられていること演じられているということなのでですねぜひ見ていただければと思います。
そうですね、なんか地域色満載っていうような感じでね、うん、なかなか見ていても あそこかも、あここかもなんてのも分かりますし、うん、渾身のマップがありますから ね、
そ、 うですね、
それに合わせながらっていうところで、ね、はい、
でチケットも割と売れてきているようなのでちょっとお早めに押さえていただければと思います。
はい、楽しみです ね、
そうですね、しっかり紹介させていただきました
山岸さんからのミッションでございました、ね、はい、
はい、それではですね早速、本日もゲストさんをお呼びしたいと思います、はい、本日はですねゲストさん2名お呼びしておりますので、与田さんとはここまでとなります。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、じゃああれですね1曲お届けしてから、うん、という形になりますでしょうかね、
はい、ゲストさん選曲のリクエスト曲をお届けいたします、はい、それではどうぞ。
上田大好き上田大好き
上田大好き
上田大好き
上田大好き、
はい、それではですねゲストさん早速登場していただきたいと思います。上田市交流文化芸術センターの緑川紀美子さんと上田市立美術館の山崎敦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。あの安心できるお二人が来てとても嬉しく思っております。あの今日いろいろ紹介していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
でも意外に緊張してる二人です。結構いっぱいいっぱいです。
ですか。あまり感じさせないところがすごいなと思いますが、ちょっと早速ですね、選曲いただいた、選曲理由を教えていただきたいと思います。つけ麺さんの新車聞かせていただきましたが、こちら選曲理由教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、この夏美術館では、はい、あの企画展の特撮の DNA in 信州上田展というのを見たんですけど、はいはい、この関連イベントで、うん、このつけ麺さんに登場していただきまして、はい、あの展示室内でのミニライブや、はい、大ホールでの関連のコンサートを開いていただいたというようなご縁がありまして、うんうんうんうん、でそのつけ麺さんの曲の中でも、はい、あの世界中の皆さんへの愛を、うんうん、綴ったこの、シンシアという曲を選ばせていただいて、うんうん、まあ秋ですし、しっとりと聞いて皆さん癒されていただきたいなということで選びました。
は
い、うん、
癒されましたね。この方あのブリリアントアリーズの開幕戦にも出られてて、
そうなんです、
3名のグループでつけ麺みんなイケメンでしたね。
そう、はい、そうなんです。まあ、日頃はもっとこう、うん、アップテンポなあの、うん、エネルギーをチャージできるような曲をたくさんやってるんですけど、うんうん、はい、ブリリアントアリーズの開幕戦ではそういった曲で、うんうん、会場をすごい盛り上げていただきました。
本当盛り上がってました。ありがとうございます。それではですね、ちょっと早速本題の方も、お伝えしていきたいと思うんですけども、あの今後、行われるサントミューゼのイベントを今日はですね、あのお伝えしていけたらと思っているんですけども、まずはですね、美術館の方からお聞きしていきたいと思います。美術館の方イベント情報、あの予定はどうなっていますでしょうか。
はい、美術館の方なんですが、はい、11月30日土曜日から、はい、第49回の全国大学版画展っていう展覧会が開催されます。はい、全国の美術系の大学の学生さんたちの選抜作品を紹介する展覧会でして、うん、はい、若さあふれるみずみずしい感性の作品がたくさん全国から集結します。
うんうん、はい、これはあの私去年あの見せていただきまして、なんかあの版画って言ってもいろんな種類があ
るんですよね。そうですね、あの版画っていうジャンルがすごく今幅広くてですね、うんうんうん、あの私たちのイメージってこう木、うん、木に彫ってで、あ、
そのイメージ
するっていう感じなんですけど、はい、そういうものだけではなくて、うん、まあ、言ってみればインクジェットプリンターで刷ったものも版画、はい、あの刷ったっていうことになるので、はい、今立体作品ですとか布だったりとか、はい、紙だけでなくいろんなものにこう、うん、変えるというか、うんうん、でその作品の作り方もデジタルで版を作ったりですとか、はい、あの描いたままそのまま転写できるリトグラフというのもありますので、うんうん、あの様々なあの挑戦というか技法が詰まった、うんうんうん、あの展覧会になっていると思います。
そう、なんか立体作品があるのは結構驚かされて、あ、
そうですよね、
これも版画と呼ぶんだみたいなね、はい、
そうですね、うん、その版画って複数製って言って、はい、何枚も刷れるっていうのが版っていうことなんですけど、うんうん、最近は その、はい、それもちょっとこうふんわりしてきまして、うん、あの一つしかないみたいなものもあったりするという、なかなかちょっとだんだん
広くなってきてる、
広くなっています。
ね、であの今回のもちょっと見させていただいたんですけども、あのなんか説明書きみたいなのが皆さん一人一人あの入ってて、なんかこうその文章も皆さん上手なんですよね。なんか芸術される方ってそういう文章も上手なんだなと思って、
はい、特にですね今回、うん、11月30日からは学生さんの作品になりますので、はい、その指導されている先生方がこの作品を作るためにどういう観点で、はい、あの作るのか、うん、何を込めているのかというようなことを、うん、よく練ってから考えなさいみたいなことをおっしゃっている、はい、そうなので、うん、まあ、そういう意味でもこうあの学生さんたちといえども、うん、こう説明、自分の作品を説明するいろいろな表現っていうものに、うん、あのちょっとこだわりがあったりとか、うん、うまく表現できてるんじゃないかなっていうふうに思います。
ね、なんか本当その説明見ながら作品も見ていくとかなり時間かかると思うので、ちょっと私もちょっと時間なくて駆け足で見てしまったので、なんかもう一度しっかりゆっくり見たいなと思うような感じなの で、ね、
ぜひ時間をたっぷりとってお越しいただきたいです。
ね、いや、はい、お越しいただきたいと思います。はい、そしてまだ他にも予定しているものありますか。
はい、はい、あります。今年は10周年ということで非常に力を入れて、はい、あのや 企画している展覧会があるんですけれども、はい、1月の11日から、はい、年明けですね、発見上田の仏像というところでですね、はい、今回初めて上田地域の仏像が、集結するという展覧会を開催します。なかなか初めてなんです。
なんかあんまり聞かないですよね、まあ、全国的にはあるんです。
全国的にはね、いろいろなところでやってるんですけど、はいはいはい、上田市たまたまといいますか、はい、7年ぐらい前から、うん、地域の仏像の調査をしてまして、でその1500体以上の調査をした成果の中から、はい、今回約70点を一堂に会するというようなもので、中には、重要文化財に指定されているものですとか、うん、憲法に指定されているものですとかというような、はい、指定の文化財というのも、展示する予定でございます。
70点って相当すごい、
すごいたくさんですね。はい、
なんか年明けのお参りはもうこれでここに来れば、
一回こちらに来ていただくともう全てのいろんな宗派の仏像が集まってますので、ご利益は満載なんじゃないかと期待しているんですけども。
本当ですよね、はい、いやなんかチラシ見るだけでもいろんな表情のいろんな仏像さんが
そうなんですよ。特にですね、はい、上田市って鎌倉、神奈川県の鎌倉市と姉妹都市でして、うん、はい、その姉妹都市のご縁で、うん、なんと鎌倉国宝館から重要文化財2点をお借りすることができるようになりまして、しかもですね、その一つが、はい、別所温泉にある安楽寺さんの彫刻伊仙さんと同じ船で日本にやってきた、蘭渓道隆さんっていうお坊さんがいるんですけど、はい、その方が開山された建長寺さんっていうところから一体来て、うんうん、780年ぶりに、木造ではありますが、はい、そのお二人が会うというような、そういったストーリーもございます。
いや、仏像さんも大喜びな、
そうですね、
お久しぶりみたいな感じになって
る、お久しぶりだねってどうかと思います。
これ運び入れるのも結構大変なんじゃないですか。はい、
とっても大変でして、今準備を進めてるんですけど、はいはい、まずそもそもこのリストアップした段階で、うん、この仏像さんたちは運んでこられるのかっていうのを、うん、その輸送の専門の業者さんと一緒に調査して、うんうん、中にはちょっとお堂から出せないものもあって、今回お寺さんはいいよっておっしゃったんですけどもはい、はい、持ってこれないっていうようなものも中にはあるというような、
大きさが かなり巨大、
そうですね、2メートルを超えるもので、しかもその安置してから、はい、外のお堂を建ててるらしくて、それを壊さないと持ち運べないっていうか、出せないっていうようなことになっているものもあったりですとか、仏像って分解できるものと分解できないものがあるので、これは外せるのか外せないのかとかっていうようなことも一緒にお寺さんも業者さんも一緒に見て、で運べる運べないというのを判断しております。
はい、これ上田で仏像展ってやるのは初めて、
はい、初めてです。
上田の各地から集まってくるっていうのは面白いですよね。
この地域にこんなに仏像がたくさんある、うん、まあ、お寺さんもいっぱいあるんですけど、うんうん、あるっていうことがやっぱりこう皆さんにね、うん、ぜひ知っていただきたいところだなというふうに思っておりまして、文化財の方と美術館の方と協力して開催いたします。
は
い、
なるほど。そしてあと講座もあるっていうことでお聞きしているんですけど、
はいはい、今回はその調査にも関わっていただいた、実践女子大学の教授の向笠先生が監修を務めてらっしゃるんですけれども、はいはい、この向笠先生の講演会というのを2月8日に予定しております。うん、これはぜひお話聞けば今回調査したことの全容がわかるかと思います。
はい、修復の現場を知る発見地域の仏様ってなってますね。
あ、それはね、
あ、これじゃないやつですか。
あ、それ、それは面白いところなんですけど、はい、それはね、仏師の人、修復をする仏師の人もいまして、はいはいはい、その人が2月22日に、うん、その修復とはどんな風にするのかなっていうようなお話もあったり、はい、ワークショップもあるので、うんうん、そちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。
なるほど、関連イベントも盛りだくさんで開催されております。はいはい、こちら1月11日から土曜日からですね、3月9日、はい、日曜日まで開催されております。はい、ご利益満載の企画展になっているかと思いますので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらと思います。そして、息を潜めているDJ キミコからもちょっとご紹介をお願いしたいと思うんですけども、
なんか息潜めてるのも結構緊張するね。ラジ
オ出演していながらこんなに喋らない時間あったの、はい、なんか私ほら今まで聞く方だったじゃない、はいはい、ついつい口を挟んでしまいそうになるのを抑えてました。
たまに待ってましたよね。たまにチャチャ入れ来るかなと思って、
あ本当になんか、はい、もういけないんじゃないかなとか思って
全然あの山崎館長も適宜チャチャ入れしていただきつつ、
わかりました、
進行していただけたらと思います、はいはい、では、はい、あの氷文化芸術センターの方からご紹介をお願いします、
はい、お願いします。では、私からは後半のイベントを3つほどご紹介したいと思います、はい、まずはじめに1つ目、はい、新国立劇場バレエ団による公演、うん、くるみ割り人形です、
はい、
こちらの新国立劇場の公演サウンドミューゼで4回目になるんですけれども、はい、前回の白鳥の湖から3年ぶりになります、
うん、
うーん、クルミバレエの公演ないですかみたいなお問い合わせもあったので、はいはい、心待ちにしていた方も多いのではないかと思うんですけれども、うん、今回はくるみ割り人形をお楽しみいただきます。
なるほど。
お話知ってますか？知らないねでもね、見ていただけばいいから、はいはい、詳しくは言わないんですけれども、はい、くるみ割り人形はあの、うん、クリスマスイブが舞台の冬の物語なんですよ。
そうなんですか。
そうだから季節的にもね、とてもね、はいはいはいはい、これからの時期、はいはい、よくて、であのとても上品で華やかな人気の演目になってます、
はい、そう、なんかよく名前は聞きます、
うん、
内容はちょっと全然存じ上げないんですが、
もう本当有名な演目で、うん、であの新国立劇場さんはあの、はい、連携の協定を結んでるんですけれども、はい、その、ご縁で公演もしていただけるんですが、うん、今回、こちらもつい先日に協定を締結した群馬交響楽団の演奏によりお届けします、
はいはい、豪華ですね。
そうなんですよ、
群響さんが演奏していただいて、
そうなんです、群響さんの演奏で国立、新国立劇場バレエ団の皆さんが踊ってくださると、はい、うんうん、でさらに、はい、この演目には子どもたちの合唱も入るんだけれども、こちらに、上田市の清明小学校の合唱部の皆さんが参加してくれることになっています、
なんかいいですね、そうやって地域と一緒に、盛り上げていくっていうのはいいですよね。
そうなんですよ、どちらもね、サントミューゼと関わりの深い新国立劇場バレエ団の公演を群馬交響楽団の演奏で、はい、さらに地元の子どもたちが合唱で参加するというスペシャルな公演となっています、うんうん、日時が、
はい、
年明けなんですけれども、はい、2025年1月12日、うん、日曜日、
はい、
14時開演、会場はサントミューゼ大ホールです、
はい、
でチケットはすでに販売されていて、はい、S 席が1万円、
はい、
A 席8000円、うん、B 席6000円になってます、うんうん、25歳以下の方は半額でお求めいただけます、
はい、
もうね販売されてますので、うん、良い席はお早めにお求めいただきたいと思います、
はい、そう、私あの、バレエ一度だけ見に行ったことあって、
あ、そうなの、
結構楽しかった、
うん、
なんかブラボーみたいな言いますか、私が行ったところの会場ではなんか会場でいい演技がされるとブラボーって言って、私も楽しくなって、ね、ブラボーって
言ったの今どうでしょうかね、なんか結構ちょっとコロナの頃にそういったことを控えるみたいなのがあって、あ、
はいはいはい、
どうですかね、
会場によって違うかもしれないですね、
かもしれないですね、うん、あのバレエ教室とかもたくさんあるじゃないですか、
はいはい、
なんでお子さんもねきっとね、うん、楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、はい、うん、ぜひ皆さん、
はい、
チケットお買い求めください、はい、
お待ちしております、
お待ちしております。
まだまだあるんですよね、紹介したいものが。
そうなんですよ、あと2つ、
はい、
紹介できるかな、
あ、いけると思います、
はい、2つ目ですね、はい、水戸社によるよる演劇公演、
はい、
こんばんは父さんが上演されます、
うん、はい、
年齢も境遇も考え方もまるで違う男たちが一堂に会し、うん、特別な一夜が展開する異色の男性3人芝居ということになっています、うんうんうん、出演は風間森雄さん、
はい、
萩原雅人さん、うん、立山隼太さんの豪華メンバーでお届けします、はい、うんうんうん、すごいでしょ、風間森雄さんとか知ってる？
知ってます、知ってます、
私たちからするとね、風間森雄さんとか萩原雅人さんなんて、うん、本当テレビでね、
はい、
見ていた有名なスター俳優さんじゃないですか、
うん、そうです、そうです、う
ん、そんな皆さんのお芝居が上田で見れることってすごい、
うんうん、すごい豪華ですね、
間近で見れるなんていうの
も、そうなんです、でもなんかちょっとね、若い子に聞いたら知らなくて
まあそれはね、
そう、スチュワーデス物語知らないのみたいなね
そうそう、スチュワーデス物語ですかっこよかったですよその時は。
あ、そうなんですか、 いやでもかっこいいですよね。あの年重ねてもかっこいい、
うん、そうなんです、そうなんです。今でもね、うん、あの本当に第一線で活躍されている俳優さんたちが、はい、こんな近い、うん、その地元の上田で見れるっていうのはすごいと思うんですけれども、うん、はい、なるほど。こちらはですね、はい、2025年、こちらも年明けですね、はい、2月の15日土曜日と16日日曜日、うん、2日間になります、はい、両日とも開演は14時、うん、会場がサントミューゼショーホール、ちょっとちっちゃめなホールなんですけれども、はい、あのよりこう近くで、
ね、
うん、その方が臨場感がある、
ね、いいですよね、うん、
と思います。はい、チケットが12月7日土曜日10時発売です、はい、一般5500円、うん、25歳以下の方は3000円、うん、高校生以下の方1000円になります。はい、詳しくはホームページをご覧ください。はい、はい、これがショーホールですね。はい、はい、では3つ目ご紹介いたします。はい、NHK 交響楽団上田特別公演、はい、うん、大河ドラマ&名曲コンサートをお届けします。はい、NHK 交響楽団は、うん、開館の年2014年、それから2017年、2022年について今年が4回目の公演になります。指揮者は広上純一さん、はい、広上さんサントミューズ初登場になります。うん、ソリストとしてバイオリニストの三浦文明さんをお迎えいたします。広上さんは日本を代表する指揮者で自称大河ドラマファン、はい、うん、で広上さんが実際に指揮をして録音をした大河ドラマが、うん、キリンが来ると軍事官兵衛で、こちらの2つの曲はいずれも演奏される予定になっています。
なるほど。
三浦さんは森下君知ってる、あの真田丸のテーマの演奏でバイオリンを演奏してる、
はい、わ知らなかったんですが、
真田丸のテーマは知ってるよね。
まあ、もちろんです、もちろんです。
そうなんですよ、もうね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、うん、大人気のバイオリニストで、うん、今回はね、真田丸のテーマはもちろん、第2部のクラシック名曲編では、はい、バッハのバイオリン協奏曲も演奏していただけます。うん、耳なじみのある大河ドラマの名曲、はい、それからクラシックの名曲両方をね、うん、オーケストラの演奏で楽しめる大変貴重なコンサートになっています。
なるほど。
はい、日時が2025年3月8日土曜日、はい、15時開演、サントミューゼ大ホールです。はい、チケットは12月7日土曜日10時発売です。うん、S 席が8000円、 A 席7000円、 B 席6000円、はい、25歳以下の方は半額になります。はい、あの12月7日土曜日の10時発売が、先ほどご紹介した本番は父さんと同日の発売に、はいはいはい、なっているんですけれども、そうなんです、ちょっとお間違いのないようにね、はい、お買い求めいただきたいと思います。
はい、なんか今ご紹介いただいた3つすべて人気があって、チケット売れ行き良さそうなのばっかりなので、
ね、
要チェックで。
そうなんです、後半結構ちょっと大きめな華やかなイベントをホールの方では予定してまして、お楽しみいただけると思うので、はい、皆さん要チェックしてみてください。
はい、ぜひチェックをお願いします。
お願いします。
それでは最後にお二人から一言ずつメッセージをいただきたいと思います。じゃあ副館長からお願いします。
はい、10周年ということでね、4月に出演させていただいたんですけれども、はい、あっという間に半年が過ぎ、
はい、
もう年末を迎えようとしてます。
はい、
で今日でご紹介した通りね、交流部が芸術センター年明け華やかな公演予定してますのでね、はい、ぜひねチェックしていただきたいのと、それからこの他にもショーホールでのリサイタルや、はい、平日お昼のマチネ公演、ダンス演劇の公演など予定してますので、うん、ホームページチェックしてください。
はい、はい、そしてお二人からって言ったんですが、ごめんなさい、時間が来てしまいました。ごめんなさい。いやあ、あっという間に来てしまいましたが、本日のゲスト、上田市交流文化芸術センターの緑川さんと上田市立美術館の山崎さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にいつも過ぎてしまいますね。
そうですね。
またお待ちしてますので、ぜひ来てください。
はい、
この番組は上田市の提供でお送りしました。この時間のお相手は観光シティプロモーション課の森下と、
交流文化芸術センターの緑川と、
美術館山崎です。
それでは、せーの、またお会いしましょう。ありがとうございます。